はい、いつもありがとうございます。サンライズコミュニケーションの松田でございます。今日は7月9日の土曜日です。もう7月もね、2週目の終わりになってしまったんですけど、6月も本当にね、多くの皆様よりご相談の電話をいただきましてありがとうございました。いつもね、ご相談いただくリピーターの皆様、そしてね、7月の初めだったかな、6月の終わりかな、10年ぶりの方とか、まあ、数年ぶりの方とかね、本当お久しぶりですっていう方からもお電話いただきました。まあ、そしてね、新規のね、あの方も多かったです、6月は、ね。新規でご縁いただいた方、ありがとうございました。いろいろとね、企画を考えて集客してくださっている、まあ、事務局の皆様にも感謝の気持ちでいっぱいです。さて、昨日はね、安倍元総理のね、訃報が日本列島のみならず、まあ、世界を駆け巡りました。僕もテレビ見て、本当びっくりしちゃったんですけど、まあ、とてもね、フレンドリーで、外交面ではね、リーダーシップを発揮して、各国のトップともね、緊密な関係にあって、優秀な政治家だったと思います。本当にね、残念でなりません。まあ、個人的にもすごく好感度が高い政治家でしたし、まあ、こうやって個人事業主でね、なんとかあのコロナとか、大変な時期を切り抜けてこられたのも、まあ、安倍さんがね、まあ、日本のリーダーとして頑張ってくれてたおかげかななんていうふうに思ったりもするんですけど、ね、もう今回本当残念、哀悼の意を表し心よりご冥福をお祈りいたします。今回の事件から思うのは、まあ、そのね、その犯人がとか、その、あの SP がとか、まあ、そういうことはちょっと今回は話をしないでおいて、まあ、僕はね、今回の事件から思うのは、まあ、人の命ってもう儚いなって、まあ、いつ何があるか、だってついさっきまでね、本当に元気で、人前で話したし、前日まではね、その笑顔でね、その、まあ、応援している皆さんとこう、ね、コミュニケーションを取ってたりしてた方が、ね、ああやってあっという間に、ね、亡くなってしまう。いつ何があるかわからないよなってこと。今月は、まあ、父の、ね、一周忌もあって、うん、まあ、こうして、ね、元気で朝を迎えられるのが奇跡だなって改めて思います。まあ、自然と、ね、感謝の気持ちも湧いてきます。そんな昨日の今日のタイミングではあるんですけど、あえてね、今日は何をやりたいのかわからないなどのキャリアのご相談いただくときに、まあ、その時のね、ご相談者さんの状況にもよるんですけど、まあ、よくね、ご提案することがある、まあ、終わりのワークについてお伝えしたいと思います。まあ、終わりのワークっていうのは、まあ、自分が人生の最後を迎えた時、まあ、そのこう既にこう亡くなっている状況からね、まあ、生前をイメージしていただくんですね。まあ、その時ね、どのような人生を送ってきてたら悔いが残らないのかっていうのをありありとこう感じていただくワークなわけなんですけど、まあ、いろいろなバージョンがあるんですよ。まあ、それは、まあ、ご相談時間とか、あとは相談内容によって、まあ、使い分けてますね。あとは、まあ、その相談していただく方のその状況とかね、まあ、性格とか、あんまりこうありありとこう描くことでかえって、ね、ネガティブになっちゃうといけないんで、まあ、そういう方にはちょっと提案しないこともあるんですけど、私たちって、まあ、要すれば、まあ、明日もね、1ヶ月後も半年後も1年後もね、元気でこう生きているってついね思ってしまいがちで、本当に大切なことってなんかついこう後回しにしがちなんだよね。どうせ来月でもいいやとかね、1年後でもいいやとかね。で、皆さんいかがですかね。そんなことないですか。あれやろうこれやろうって思いながら後回しにしてることってないですかね。で、そういえば先日アマゾンでね、私アマゾンプライムで時々ドラマとか見るんですけど、臨場っていうね、聞いたことあるかな、ご臨終の臨にバって書いて臨場っていうドラマがあるんですよ。内野さんが主演のドラマかな。で、これ結構面白かったんですけど、ドラマの最後のあのシーン、最後の場面っていうか、まあ何話かある中の最後の方の話だったと思うんですよね。まあ養子だった刑事部長さん、ね、刑事部長さん小さい頃養子だったんですよ。まあ、お母さんは生きてらっしゃるんですけど、まあ家がちょっとこう貧しくて養子に出さなくてはならなかった。で、その後毎年ね、刑事になって偉くなってから毎年その年賀状、祖父元がね、不明の年賀状っていうのが送られてくるわけですよ。で、これってなんとなく自分の生みの親かなっていうふうには思いつつも、まあ育てのね、親が自分の親だとね、思うようにしてね、その育ての親の恩を気にして、まあ生みの親にはね、こう会いに行くのって躊躇して会いに行ってなかったんですよね。で、たまたまそんな時に、まあ、事件絡みでね、まあ、主人公が その刑事部長の生みの母親を知ることになるんですね。で、まあ、その母親は養子に出した、我が息子がね、刑事となって活躍して、まあ、刑事部長になっていく過程っていうのを、まあ、新聞の、ね、記事なんかでずっとこう見守ってたわけですよ、見ながらね。ところがその生みの親は今回のそのシリーズの中で事故で、ね、亡くなってしまうわけですよね。で、まあ、いろんな伏線がその中にあるんですけど、そこまで話してるともうすごい時間になっちゃうんで、まあ、要は何が言いたいかっていうと、まあ、母親も刑事部長もそのお互いに相手のことを思いながらいつかこう会いたいと思ってたわけですよ。でところが結局その会わずじまい で、まあ、刑事部長っていうのが、まあ、定年退職だったわけですね。定年退職になって、でそれでこの主人公にね、森に行ってみろと、母親がいつも歩いてた森に行ってみろって言って、で行った時にその、まあ、実は自分は何回も、ね、会いに行こうと思ったっていうことを漏らしながら、もっと早く会いに行けばよかったって言って、まあ、泣き崩れてしまうわけですよね。うん、まあ、その様子をちょっとこう見ながら、まあ、僕もちょっとこうジーンとしながら、ああこれドラマ、いいドラマだなと思って、ね、見ていて、で、まあ、シーズン2もあったんで見ようかなと思ったら、シーズン2がなぜか見れないというね、ちょっとよくわからないんですけど、そういう状況でした。うん、まあ、この話は何が言いたいかっていうと、まあ、いざね、こう、会いたい、すごく大事なことじゃないですか。生みの親と、生みの親に会いに行って何を伝えたかったかちょっとわからないんですけど、でも結局伝えることができなかったっていうね。うん、まあ、終わりのワークって、まあ、どの年代の人にとっても、すごく意味の深いこうワークだったりします。私もね、調子が良くて、まあ、イケイケの時って、もう誰でもあると思うんですよね、そういう時って。ね、調子がいいなって、ガンガン行こうぜ、みたいな。で、こういう時こそ、時々こう立ち止まって、まあ、振り返るというかね、うん、いろいろ考えないと、こういうこう、ワークをやらないとですね、ついつい調子をね、乗りすぎちゃって、足元すくわれちゃったりとか、踏み外すことが、まあ、今まで過去にあったもんですから、まあ、今は定期的に自分の中でこのワークをやるようにしてるんですよ。おかげさまで、まあ、皆さんもなんとなくこう、なんとなくあれ最近松田ってなんかどうしたんだろうと思ってる方もいらっしゃるかもしれないし、思ってないかもしれないんだけど、自分の中では、まあ、調子に乗りすぎなくなったかなと。うん、まあ、非常にこう、まあ、謙虚って言ったらこの間友達に笑われちゃったんですけど、ははって謙虚じゃないかなと。うん、でも自分の中では、まあ、すごいこう勢いちょっとずつ申しのように突っ走って、なんかこう変な方向に行かなくなったかなっていうふうには思ってますし、あとね、一番は余計なこと言わなくなったと思ってます。自分でなんか言わなくてもいいことをついなんかこう感情的になってこう言ってしまうことって昔はよくあって、まあそれがね、失敗の原因にもなったことがあるんですけど、まあ最近はもう言わなくていいことは余計なことは言わない。うん、まあ、ちゃんと自分の中でうまく感情をマネジメントできるようになりましたし、まあ、そこはね、このワークのおかげもあるかなと思いますね。まあ、他にもいろんな自分の中で瞑想とか、まあ、いろいろそのワークっていうのを自分セルフワークなんかもやったりするので、まあ、そういう成果かなとは思うんですけど、うん、でね、今日はね、一つだけこのワークのイメージをこう掴んでもらおうかなと、まあ、いろんなワークがある中のその一つなんですけど、この割ということでね、考えた時に大きなこう透明の瓶っていうのをイメージしていただきたいんですね。で、そうですね、まあ、梅酒のこう瓶、透明の瓶って言っても分かりづらいかな、ペットボトルでいいや、口にゴルフボールが入るぐらいの注ぎ口の大きさ、まあ、そんなのないんだけど、そんなペットボトルって、ただちょっとイメージだからさ、ペットボトル の入り口に、注ぎ口にゴルフボールが入るぐらいの入り口があって、でペットボトルの形してる、大きさはね、どんな大きさでもいいです。500ml なのか、700ml なのか、1リットルか2リットルなのか、それはご自身の中でイメージしてください。で、そのペットボトルの中に、まずはね、ゴルフボールを入れてもらいたいんですよ。そのペットボトルいっぱいになるまで入れてもらうんですよ。ね。で、その次にゴルフボールでいっぱいになったら、今度はビー玉。ビー玉って皆さん分かりますかね？ガラスのこの小さい玉ですよね。最近の方は20代の数とかビー玉って言っても分かんないかな。うん、まあ、小さいガラス玉、ビー玉入れてください。水晶でもいいや。水晶のこの細かいのでもいい、うん、入れてください。うん、ザーってね。隙間に、そうするとゴルフボールとゴルフボールの隙間がそれで埋まるじゃないですか。ね。でもまだ隙間があると思うんですよ。で、今度はじゃあその隙間の中に砂を入れてもらう。うん。砂を入れてもらって、そうすると、隙間がなくなって、ほとんど隙間がなくなってですね、ペットボトルがこう埋まると思うんですね。うん。ね。で、ビー玉は何かって言ったら、まあ、あなたが、 まあやってもやらなくてもいいことですね。うん。で、ゴルフボールって何かって言ったら、あなたにとって、まあ最後の瞬間、ね、その、これを やらなかったら悔いが残るっていうことが、ゴルフボール。うん。ね、これやってなかったら、この人と会ってなかったら、僕は悔いが残るだ、この人に感謝の気持ちを伝えなかったら悔いが残るだろうなとか、この人にこれを言ってなかったら悔いが残るだろうなって、結婚してなかったら悔いが残る、家族を得なかったら悔いが残るな、何でもいいんですよ、ね、この仕事してなかったら悔いが残るなでもいい、まあ、それぞれそのゴルフボールそれぞれがあなたにとって一番大事なことで、最後の瞬間悔いが残らない、悔いが残る、やらなかったら悔いが残るし、これをやったら悔いが残らないっていうものがゴルフボール、まずそれで満たしてあげるってことですなんですね。これペットボトルっていうのは何かって、あなたの人生そのものです。人生の器です。うん。ね。で、ビー玉っていうのは、まあできたらいいなっていう程度のこと。うん。まあできなくても後悔してないけど、できたらいいな。あったらいいな。車とかさ、うん。あと趣味とかさ、ね。うん。ね。いろいろあるじゃないですか。うん。まあできればできたらいいし、まあできなくてもそんなに後悔ない。それはビー玉ですね。で、砂は、まあ人生にとって実はどうでもいいこと。だったりするわけですよ、ね、お酒飲んだりとか、バイバイみんなで騒いだりとか、いやいやいや、僕それ僕にとっては大事だからっていう人もいるかもしれないんですけど、まあやらなくても、まあ、後悔しない、それがね最後の瞬間にできてなかったとしても、まあ、後悔しないだろうって、まあ、むしろない方が良かっただろうね、タバコとかさ、ね、健康に害になるようなこととかね、うん、で、まあ、一回だからその埋めたやつを全部こう入れ、出します。出した後に今度はじゃあ砂とかね、ビー玉を先にペットボトルに入れてください、うん、そうするとね、最後そのゴルフボール本当に大切なものってその中にこうあまり入らなくなってしまうわけですよね。残りが入らなくなってしまう、余ってしまうわけですよ、ね、いくつかが、うん、まあ、つまり何が言いたいかっていうと、自分たちの人生の中で実は、まあ、やってもやらなくてもいいことだったりとか、どうでもいいことが結構優先されていて、本当にね、大事なことっていうことが、おざなりになってしまってるというかね。うん。まあ、そうなったときに、まあ、最後の瞬間を迎えたときに、後悔をしてしまう。うん、まあ、そうならないためにね、自分にとって本当にこう、大事なことは何なのかとか、うん、いうことを、時々、こう、振り返ってみることで、もしね、本当に今日、自分の人生がこう、終わる瞬間が来たとしても、まあ、心残りあるかもしれないけど、まあ、ベストを尽くしたっていうふうに思える、まあ、そんな人生でいたいなっていうふうに思いますよね。まあ、僕自身じゃあ全てがこうやりきれてるかっていうと、まだまだ全然甘いと思いますよ。前回のその、まあ、音声の時もね、完璧主義より7割主義とかっていうふうにまあ言ってて、まあ本当 120% でいつもやってるかって言ったら、まあ、正直言ってそこまで自分ができてるとは思ってないですね。まあ、ここぞという時はもちろんあるので、まあ、そこはもう本当に 100% 自分の中でも 120% っていう時があって、でだけど、まあ、結果的には7割8割っていう時はまだしょうがないと思うんですけど、毎回毎回そういう時ばっかりじゃなかったりもするので、うん、まあ、そこはね、まあ、自分自身も反省しなきゃいけない点ではあるんですけどね、うん、まあ、最後にね、これもよくご相談者さんにお伝えするんですけど、まあ、明日ね、死ぬか今日死ぬか、ね、まあ、そういうその気持ちで、まあ、生きることが大事だし、でかといって、まあ、今人生100年時代ですから、まあね、永遠にこう生きるかのようにこう学び続けること、うん、大事。僕はこう思考停止になって何も学ばなくなったら、それはそれでね、現状維持ではいられないっていうふうに思うんですよ、うん、ね、まあ、ちょっと厳しい言葉かもしれないんですけど、まあ、かっこつけるつもりはないんだけどね。だからこう別にこう焦って学んでるとかっていうわけじゃなくて、まあ自己啓発し続けることはすごく大事なことかなって思ってるんですね。まあ、こうして皆さんとこう向き合う仕事なので、多分これで自分が終わりだって、これで自分は完璧だって思ってる人いない、この仕事やってる人はいないと思うんですよね。常にいろんな方がやっぱりクライアントさんとして来て、一人として同じ悩みっていないんですよ。背後関係とか考えたらみんな違うので、常に僕自身もこう学び続けなきゃいけないし、うん、まあ、学ぶのは当たり前で、その 延長線上として時々こう資格があったりするわけですね。資格試験とかあったりする。よく僕キャリコンの時もよく言われたんですけど、なんかこう資格を取ったってことに対して、なんかこう例えばキャリアコンサルタントの資格なんかね、意味ないよとか役に立たないとかっていう人いるんですよ。例えばまた今いろんな勉強してるんですけど、だけどいやそんなことなくて、資格をどう生かすかっていうのはその生かし方次第なんですね。僕はすごくこの資格があるおかげで、まあ、いろいろすごくメリットがこうあったし、うん、だからまあ目指してる方いたら本当ね、周りの意見に流されないで、頑張ってほしいなと思います。だから取っても、全くこう役立たない人もいると思いますよ。まあ、それはどう生かすかっていうのはその人次第なんでね、うん、で僕の場合はこう自己啓発としてこういろんなことの学びの先にたまたまそういう資格っていうのがあるから、まあ、モチベーションになるんでね、受けてるっていうだけであって、だからもちろんだから受けても落ちる時もありますよ。落ちてる資格もあるので、うん、だけどそれを続けるかどうかっていうのは、まあ、僕がこう何をこれからね勉強していくか学んでいくかっていうことにも関係していくから、やって無駄なことって一つもない、人生においてって僕は思います。たださっき言ったように、そのいつね人生にとって最後の瞬間が来るか分からないから、最初にその人生の器の中にゴルフボール、本当に大事なものっていうものを入れとかないと、本当に大事なものっていうのがこうお隣になっちゃうと、ね、いざ人生が終わるときに後悔しちゃうっていう話をしたかったんですよね。だからこう終わりのワークっていうのを時々こう振り返りも含めてね、今の自分の人生のその経過を確認する意味でも、まあやるといいのかななんていうふうに思っております。はい、ということでですね、本日もですね、最後までお聞きいただきましてありがとうございました。ちょっとね、これから今回のね、件っていうのは本当ショッキングでね、これからのその日本の行く先にもですね、影響をこう与えるんじゃないかなって僕思ってて、まあ、またこういう話ってね、ちょっと僕のその仕事柄とはちょっとずれちゃう、経済的な話とかってずれちゃうので、ここではそういう話はしないんですけど、また改めてね、直接お電話いただく方とはね、時々経済の話とか政治の話とか国際政治の話とかっていうことで盛り上がる時もあるんですよ、うん、ご相談の合間にね。まあ、結構そういう方が僕 の, ご相談者さんの中にはいらっしゃるので、そこでこう盛り上がることもあります。そういう時は僕の も持ってるこうまあお話というか、表にはちょっと出せないようなお話なんかも結構情報として皆さんにこう提供させていただくことなんかもあるかもしれませんので、ぜひですね、皆さんまたよろしければ7月もですね、お電話いただければと思います。はい、本日もですね、本当に最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。皆様にとって素敵な7月となりますようお祈りしております。